ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risnal minasang, kyo 2019年11月24日日曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。フィリピンはミンダナオと北スラウェシ間の貿易協力を維持する準備ができていることについてお伝えします。北スラウェシ州のマナドにあるフィリピン総領事館は、ミンダナオ経済開発局と協力して、ミンダナオと北スラウェシの州都にいる在インドネシアフィリピン大使であるリー・ヒヨン・ティウィ大使と在マナドフィリピン総領事であるオスカル・オルシン氏は、約40人の起業家、ミンダナオ経済開発局、ミンダナオ経済開発庁通商産業省の役人と一緒に、ミンダナオ開発局の秘書であるエマヌエル・ピノ氏を歓迎しました。フィリピンからの代表団は2019年10月28日から11月1日まで北スラウェシ州への貿易及びビジネスミッションを実施し、農業、セメント、ココナッツ及びコーヒーの加工、廃棄物管理における協力を模索します。貿易及びビジネスミッション中に合意された契約と協定が同意されました。その一部は、年末までに商品と代金の交換という形で直ちに実現できます。それでは次のニュースです。エネルギー鉱物資源省が B30 の使用を設定することについてお伝えします。バイオディーゼルテストに関する大臣令に署名した後、エネルギー鉱物資源省は B30 必須テストの実施のためのバイオ燃料混合物のニーズの割り当てに関する仕様を確立しました。エネルギー鉱物資源省の通信公表サービス協力局のアグン・プリバディ局長は、火曜日にジャカルタでバイオディーゼルブレンドの供給は10のバイオディーゼル流通事業体に委託されると述べました。規制の存在は B30 の供給と流通に関する法的基盤と燃焼の実施に対する経済的利益を強化します。それでは次のニュースです。大統領はビジネスのしやすさ指数でインドネシアの目標を40位にすることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアがビジネスのしやすさ指数で40位にランク付けられることを目標にしました。これはマーロフ・アミン副大統領が先進インドネシア内閣の閣僚ら、イダム・アジス国家警察長官であるサニティアル・ブルハヌディン下法長官及びその他の関係者が出席した ビジネスの容易さの加速化に関する限定会議でジョコ大統領が語ったものです。大統領によると、5年前はインドネシアのランキングは120であり、2018年に72位になることができましたが、実際は2019年には停滞してわずかに低下し73位になるということです。ジョコ・ウィドド大統領はまた、ルーツ・ビンサル・パンジャイタン海洋投資調整大臣とアイルランド・ハルタルト経済調整大臣に、すべての点で体制を改善するための手側を監督するよう求めました。それでは最後のニュースです。インドネシアとマレーシアは国境に関する協定を証明することについてお伝えします。インドネシアとマレーシアは2つの地域境界セグメントにおける土地境界または未解決境界問題に関する覚書に証明しました。ティト・カルナフィアン内務大臣は木曜日にクアラルンプールの記者会見で、41年を経てようやく両国は領土の境界に同意することができたと述べました。ティト・カルナフィア内務大臣はまた、合意された2つの未解決境界問題はシマンティパー川セグメントと C500 から C600 セグメントだと語りました。この2つの境界は1978年と1989年から未解決境界問題となり、北カリマンタンとサバの間にあります。覚書の証明の成功により法的確実性が得られます。この地域の法的確実性は非常に重要なものだとなっており、インドネシア政府はこの場所への投資をすぐに実現されることができます。国家国境管理局長でもあるティト・カルナフィア内務大臣は、今後の場所では間もなく国境検問所が建設されると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は CN235220 飛行機がネパールに正式に輸出されることについてお伝えします。ディルガンタラインドネシア会社が製造した CN235220 航空機は、11月19日火曜日にインドネシア政府からネパール軍への最終受け入れ飛行の後、ネパールのヒマラヤの空を公式に飛行しました。在バングラデシュ及びネパールのインドネシア大使リナ・スマルノ大使は、引き渡し式でインドネシア政府を代表しました。リナ・スマルノ大使は火曜日にダッカーのインドネシア大使館からの書面声明で、 CN235220 航空機のネパールへの輸出は継続すると予想されると語りました。リナスマルの大使によると、その飛行機の輸出はネパールの非伝統的市場、特にインドネシアの戦略的産業の市場の可能性が大きいという証拠になるということです。これはディルガンタラインドネシア会社が2017年6月16日に軍用輸送機タイプの1機の調達する契約に署名した後、初めてネパールに航空機を輸出します。ネパール軍が使用される CN235220 航空機は、短時間で交換できる 5つの構成があるため非常に特殊です。例えば部隊や空挺部隊の輸送のための構成、 VIP の構成、医療海浜のための構成、旅客機及び貨物です。この多目的航空機は山岳地帯の地形を持つネパールでの使用にも非常に適しています。2019年11月2日からネパールに到着したその飛行機はまた一連の配達後検査プロセスを経てネパール軍に正式に引き渡されました。リナスマル大使はディルガンタルインドネシア会社が製造したその飛行機の輸出の成功はインドネシアの他の国有企業がネパールの市場潜在力に関心を持つようになると期待されると主張しました。リナスマル大使はネパールは現在道路インフラ、鉄道、新しい国際空港の建設、観光のための様々なインフラなど様々な分野で開発を行っていると説明しました。これはインドネシアの国有企業が利用する機会です。またリナスマル大使によるとインドネシア大使館は経済外交の強化を通じてインドネシア製品をネパール市場に持ち込む努力を引き続き奨励しました。以前ディルガンタラインドネシア会社のエルフィアン・グントロ社長はネパール軍によるインドネシアの生産航空機の使用が国の若者の仕事に対する世界の信頼をさらに強化したと語りました。ネパールはパキスタンに次いで CN235220 を使用する国として世界で23番目、南アジアで2番目です。エルフィン・グントロ社長はまたその飛行機の販売は国際市場で競争するための国家戦略生産の促進を強化するための共同努力の一環だと述べました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は1914年11月24日のルスラン・アブドゥル・ガミのオマルタヒから始めます。ルスラン・アブドゥル・ガミはスラバヤで生まれてインドネシアの政治家でした。連合軍がスラバヤに上陸した後、ルスラン・アブドゥル・ガミはいくつかの戦いに参加しました。そしてスハルトがインドネシアの2代目の大統領になってから、ルスラン・アブドゥル・ガニは1967年から1971年まで国連インドネシアの代表になりました。また、彼も1978年から1998年まで大統領のパンチャシラに関してアドバイザーになりました。彼は新情発射で2005年1ヶ月29日に亡くなりました。次は1963年11月24日にアメリカの大統領ジョン・ F ・ケネディの暗殺者リー・ハービー・オスワルドはテキサスのダラスでジャック・ルービーに殺されました。リー・ハービー・オスワルドはアメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディの暗殺容疑者でした。ジョン・ F ・ケネディが暗殺されてから2日間後、彼はテレビの放送中でナイトクラブのオーナージャック・ルービーに撃たれて殺されてしまいました。リー・ハービー・オスワルドは24歳の元海兵隊が警察本部に小売刑務所に移動されました。この移動のプロセスはテレビで放送されていましたが、急に途中でジャック・ルービーが来てリー・ハービー・オスワルドを殺しました。最後にジョセフ・デシーレ・モブートはコンゴの大統領になりました。1965年11月24日にジョセフ・デシーレ・モブートはコンゴのクーデターの後、30年間ぐらいコンゴの大統領になりました。 1956年に彼はパトリース・ルムンバをクーデターをして自分を今後の国軍司令官をしていました。1965年に彼はカサブブ大統領にクーデターを行いました。今回のクーデターは彼が大統領とモイセ・ションベイの間にある紛争があるため行われました。そしてその後彼は5年間後までコンゴの大統領になりました。1997年5月16日にトゥッシー反乱団体やその他の反モブトゥ貴族はコンゴレーセ在でリベレーショングループの連合を発生しました。彼はキンシャサの拘束に成功しました。その後ラウレン・デシーレ・カビラは新しい大統領になりました。サイレの名前はまた今後民主共和国に再び返されました。モブツは東郷に逃げた後モロッコのラバートに住んでいました。そして同じ年に1997年に彼は戦慄戦癌で死亡しました。これで歴史を終わります。 Voice of Indonesia
Indonesia. Rizna no minasan, imo kiki tadi ita utawa Calvin Jeremy no Dua Cinta Satu Hati deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Konkai wa Indonesia ga souzou keizai no tame no kokuren ketsugi wo kaishi suru koto ni tsuite otsutai shimasu. インドネシアは2019年11月14日にニューヨークでの国連総会で合意された創造的経済に関する国連決議はまた決定を開始しました。持続可能な開発のための創造的経済の国際都市である2021年と題された決議は、持続可能な開発を促進する上での創造経済部門の重要な役割を強調しました。kemru.go.id のページが報告したように、ニューヨークにある国連でのインドネシア共和国常任代表であるリアン・トリアンシャジャに対しは、インドネシアは多くの国での持続可能な開発への貢献を考慮して、国連で創造経済を主流化するためにさまざまな措置を講じたと強調しました。インドネシアは初めて独創的な経済的解決の形で国連で決定を開始しました。欧州連合と多数の代表はインドネシアのイニシアチブに高い評価を表明しました。さらに81カ国が構成するインドネシアの決議は、創造分野での生産と貿易への投資を奨励し、創造経済の開発における中小産業、女性、若者、地域社会の役割をサポートしています。創造的経済は回復力があり、経済危機の中で成長し続けるセクターです。2018年の国連貿易開発会議の報告書に基づくと、この部門は2002年から2025年にかけて倍増し、2080億アメリカドルから5090アメリカドルに成長し、同時期の平均成長率は 7% でした。創造経済は特に質の高い教育、性別、経済成長、雇用、まともな仕事の目標において、持続可能な開発目標の達成に積極的に貢献し、不平等、投資部および住宅地並びに持続可能な生産と消費のパターンを減らします。国連総会会議の第二委員会で合意された創造経済の解決は、2018年11月にバリで外務省とインドネシア観光創造経済省によって開始された創造経済に関する世界会議へのフォローアップです。第二委員会は経済、開発、金融、環境の分野を扱う国連の特別委員会です。2016年から2017年にかけて、トリアンシャジャニ大使が代表するインドネシアが委員会の議長を務めました。現在第二委員会の議長はセネガル大使が務めていました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアングンのミンピでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東南スラウェシのボクリ島をご紹介します。リスナーの皆さん、ボクリ島は東南スラウェシのコーナウェイ地域にある小さくて綺麗な島です。この島はスロピア湾のすぐ前にあります。ビーチは綺麗で波もそんなに大きくないから来客にとっては安全だと思われています。このビーチで来客はビーチで遊んだり泳いだり貝殻を集めたりすることができます。海の色も透明な青色です。サンゴもとても綺麗なのでダイビングするのは一つのおすすめの活動です。この島に行くためにまずはレンタル船を使うことができます。このようなレンタル船が港によく見つけられます。カンダリシーからまずはバエペシーの港へ行かなければなりません。それは車やバイクで30分ぐらいかかります。そして港から船をレンタルすることができます。船は15人の乗客を運ぶことができます。一つの船をレンタルするために30万ルピアをかかります。しかしグループと一緒に行くと一人は2万ルピアを払わなければなりません。そしてボクリ島に着いたら1万ルピアの入場料を払うとすぐこの島のビーチに入れます。この町にはすでに様々なものが準備されています。例えば食料、カフェ、トイレ、休憩場などです。また泊まれている人のためにビラやコテージもあります。そしてこの島の北側の景色を見るために大きな塔があります。2万ルピアでバナナボートをやってみることができます。またここの日の出の景色はとても綺麗ので夕方までビーチに行って写真を撮ることもできます。この島は少し暑いんですが、綺麗な景色を持っているので、スラウェシにも有名な観光地として知られています。もし東南スラウェシへ行く機会があったら、ぜひこの島へ行ってみてください。これでパソナインドネシアは終わります。
Voice of Indonesia。
Masih adakah separuh hatiku yang ku maafkan kata
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, ima okiki itadaita uta wa Andra and the Backbone no Hitamku deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de okotta kiyomi bukai dekigoto ni tsuite o tsutai suru warna-warni no kona desu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はモレアクルスのコーヒーフェスティバルについてのニュースをお伝えします。フェスティバルは特定の商品を宣伝するかなり効果的な方法です。そのため、モリアコーヒーフェスティバルは2019年11月22日から24日にかけてクルッシーの古いタングーラン金橋で開催されました。モリアコーヒーフェスティバルでの活動の議題にはモリアコーヒー展示会オープンスペースで10ポイントで上場する50のコーヒーショップのデモ、コーヒーに関する特装、おいしいコーヒーコンテスト、コーヒー植物の種の引き渡しが含まれます。クルス地域事務局長のサマニ・イントコリスは、モリアコーヒーフェスティバルが来年も開催され、プロモーションがさらに大きくなると予想されていると述べました。彼によると、このコーヒーフェスティバルは、教育と情報を一般的な社会に提供する場所でもあり、クルスは、クレテクシーとして知られているだけではなく、非常に素晴らしいコーヒーを持っていることを宣言するために行われます。クルフ地方のモリア産地域のは、ほぼ3分の2にコーヒー植物が植えられています。この地域でのコーヒーや栽培の発展のために、クルシ政府は、ロブスタとアラビカのコーヒー苗を提供することで、コーヒー農家を支援します。サマには政府がコーヒーの専門家を招いて農民が生製品の代わりにコーヒー製品を販売できるように収穫後の植え付けと加工の手順について農民に教育を提供しました。一方、クルシの農業食品局長チャトル・スリスティアントは、コーヒー商品を促進するという文脈において、クルシ政府はチョロ、テルナディ、ラタウを含むいくつかの地域のモリアコーヒー企業家と協力して活動を集中的に作成したと述べました。このイベントでは、買い手と売り手が集まり、クルスの地元のコーヒーの販売を増やすことが期待されています。さらに、コーヒー飲料が発達し始め、高齢者だけではなく、若者もコーヒーを飲むようになったため、政府はモリアコーヒーの味をより広いコミュニティに広めたいと考えています。政府は国内市場で競争するために、モリアコーヒーが多くの人々にますます認識されることを望んでいます。これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Aku entah akan melepaskan. biarlah terjadi apapun yang terjadi.
Aku yang tak bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku. Saat kita berdua, selamanya kita akan bersama. Takkan ada keraguan kini dan nanti, percaya.
Voice of Indonesia.
Risnan menesang imau kiki tadi tahu tawa Afgan to Raisa no percayalah deshita. Indonesia yori sekai yo todoke shiteiru Voice of Indonesia des. Saigo wa Indonesia no ongaku netsuite otsutai suru ongaku no hiroba no kona des.
Voice of Indonesia.
Risnan no minasan, ongaku no hiroba des. Kyou wa Sifia Aziza no ota wo goshoukai shimasu. シフィア・アジザは5歳から歌を歌うのが好きです。小さい頃から彼女はすでにエルファシンガーという合唱団に活躍していろいろな国へ行きました。そのため彼女は音楽の世界へ戻る気持ちがとても強くなって結局自分のアルバムをリリースすることを決めました。彼女は自分の経験を書いてそしてインドネシアの人気作曲家ペトラ・シホンビンと共にそれを歌にしました。ニューヨークは彼女の最初のシングルアルバムです。このアルバムは快適ゾーンについて語ります。快適ゾーンは確かにいい感じていますが、実はいつもいいことではありません。 成長できるように私たちはそのゾーンから出ていかなければなりません。このニューヨークというタイトルは、彼女の夢はいつかニューヨークに住めるように希望から名付けられます。彼女はいつもニューヨークに住みたいですが、あそこに住んだらインドネシアへ帰ることを忘れる恐れがあります。そのタイトルは自分の気持ちを表しています。リスナーの皆さん、これでシフィアの歌ニューヨークを聴いてください。
Voice of Indonesia。
satu-satunya jawaban. Pergilah jauh dariku, tak perlu kau ingat yang lalu. Sadarlah itu semua hanya bayangan, bukan genggaman.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
Di mataku bagai
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それでは、また次回お会いしましょう。